広報長泉、11月1日号、ナンバー1230、発行長泉町役場、編集行政課、電話 055-989-5500、 郵便番号 411-8668、 静岡県寸東郡長泉町中戸狩828、ホームページhttp://japan.nagaizumi.org、 e メール、行政アットマーク長泉 .org、 翻訳声のサークルあけぼの、記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後、福祉長泉があります。続けてお聞きください。表紙は綱引きの写真です。投げて蹴って走った秋、第5回長泉町スポーツフェスティバル。第5回長泉町スポーツフェスティバルが10月12日日曜日、長泉中央グランドで開催されました。特集、主なお知らせ、見直そう運動習慣。見直そう運動習慣。ウェルピア長泉のオープンから1年が経過しました。町ではウェルピア長泉を拠点とした健康づくりについて早稲田大学と共同で研究を行っています。ここでは研究で分かってきた皆さんの健康づくりの状況や町の健康づくりへの取り組みを紹介します。皆さんの運動習慣を見直すきっかけにしてください。なぜ運動が大切なの？よく動いている人ほど健康的。運動は体に良いということはよく言われていますが、なぜ運動が大切なのでしょうか。運動習慣が健康に及ぼす良い影響は様々な研究で示されています。例えば国立がん研究センターの研究によると、運動の種類によらず全体的によく動いている人はがんや死亡のリスクが低いことが分かっています。また厚生労働省の研究によると、身体活動量、日常生活での活動と積極的な運動を合わせた活動量が多い人ほど生活習慣病や生活機能低下のリスクが低いことが分かっています。体を動かして心も健康に。運動は体だけでなく心の健康づくりにも重要なことが分かっています。昨年、厚生労働省が発表したアクティブガイドでは、普段から元気に体を動かすことで、メタボリックシンドロームに加えて、うつになるリスクを下げることが明らかになっています。長泉町でも、平成25年3月に行った調査の結果、運動している人は、運動不足の人と比べて、精神的に健康な人がおよそ 6% 多いことが分かりました。厚生労働省アクティブガイドは、厚生労働省ホームページにもあります。どの程度の運動が必要？身体活動の量は、メッツ・ジという単位を用いて表すことができます。メッツとは、運動強度の指数で、じっと座っている強度が1メッツ、歩いている強度が3メッツというように、活動の強度を表します。身体活動量を量で表すときは、メッツかける時間で表し、例えば3メッツの身体活動を1時間行った場合、身体活動量は3メッツ時となります。厚生労働省の健康づくりのための身体活動基準2013では、生活習慣病を予防するためには、18歳から64歳の方は目安として、3メッツ以上の身体活動を毎日60分以上、1週間で23メッツ時以上行うことが推奨されています。また、65歳以上の方は運動強度を問わず、身体活動を1週間に10メッツ時以上行うことが推奨されています。身体活動とは、スポーツなど体を動かすことを目的として行う運動のほか、家事や通勤、通学、労働など、生活活動を含めた体の活動を言います。18歳から64歳の活動例、1日に 自転車通勤20分、労働時の歩行30分、自体重を使った軽い筋トレを10分を1週間行うと、1週間に 25.9 メッツ時となります。65歳以上の活動例、1日に掃き掃除15分、ラジオ体操第一を5分、散歩20分を1週間行うと、1週間に 13.65 メッツ時となります。身体活動と運動強度の例をお知らせします。メッツ、身体活動の例でお伝えします。1.8、立っている状態、皿洗いなど。2.0、ゆっくりした歩行、1時間、約 3.2km 未満の速さ。散歩、または家の中での歩行。2.3、ガーデニング、動物の世話、ストレッチング。2.5、植物への水やり。3.0、普通歩行。平地で、1時間、約 4km の速さ。3.3、掃除、掃除機をかける、床を掃くなど。3.5、自体重を使った軽い筋トレ。4.0、自転車に乗る。1時間約 16km 未満の速さ。通勤など。ラジオ体操第一。4.3、やや速い歩行。平地で約1時間 5.6km の速さ。4.5、工作、テニス、ダブルス。水中歩行、ラジオ体操第二。5.0、かなり速い歩行。平地で1時間約 6.4km の速さ。5.5、バドミントン。6.0、ゆっくりとしたジョギング、ウェイトトレーニング。高強度、水泳、のんびり泳ぐ。6.5、山登り。4.1kg 未満の荷物を持った状態。7.0、ジョギング、サッカー。7.3、エアロビクス。テニス、シングルス、山登り。4.5kg から 9.0kg の荷物を持った状態。検診結果が基準範囲内の場合の目安です。保健指導の対象となっている方や、生活習慣病のリスクがある方、体調に不安がある方は、医療機関などに相談の上、運動を行ってください。出典、厚生労働省、健康づくりのための身体活動基準2013。町の皆さんの運動の状況。町では、ウェルピア長泉オープン前の平成25年3月と、オープン後の平成26年3月に、長泉町住民の健康づくりや、意識や活動に関する調査を行いました。オープン前後の結果を比較すると、オープン後は、運動ができる環境や機会があると感じている方が多くなっていることが分かりました。また、全国的に日頃運動を行っている人の割合が少なくなっている中、長泉町では体を意欲的に動かしている人、週23メッツ時以上の運動をしている人の割合がオープン前と比べて増えている傾向にあります。今後も運動していない人が気軽に運動を始められ、運動している人が継続して取り組めるような支援をしていきます。運動する人を増やすために、町では多くの人が運動を通じた健康づくりができるように、運動することができる環境整備や、運動を始めるきっかけづくりをしています。健康公園を利用しよう。平成25年8月に、ウェルピア長泉がオープンし、温水プール、アリーナ、マシンルーム、屋内ウォーキングコースが整備されました。現在、温水プールは1日およそ190人、マシンルームは1日およそ120人の方が利用しています。平成26年度、4月から8月平均。さらに、平成26年4月には、屋外ウォーキングコースが1周875メートルに延長され、多くの人に利用されています。健康づくり教室を行っています。ウェルピア長泉では、成人の生活習慣病対策に重点を置いた各種教室を開催しています。対象年齢や目的別に様々な教室を企画し、これまでに 159人の方が参加しています。平成26年9月末現在、現在40歳以上の方を対象とした膝痛予防教室、60歳から74歳の方を対象とした正しい生活習慣を身につけるための健康づくりチャレンジ教室、26歳から64歳の方を対象とした健康的に減量したい方におすすめの3ヶ月でマイナス3キログラムチャレンジ教室の参加者を募集中です。詳細は広報長泉10月15日号にあります。時間がないという人は、忙しくて健康教室に通う時間が取れない、自宅が離れていてウェルピア長泉に通えないという方にも健康づくりに取り組んでもらうために、町では健康マイレージ事業を行っています。自宅などでの空き時間に楽しみながら健康づくりに取り組むことで特典がもらえる事業です。日常生活の中でどこでも健康づくりに取り組むことができる仕組みになっています。健康マイレージシートがあれば手続き不要で始めることができます。11月からリニューアルされた健康マイレージシートがこの広報誌に織り込まれていますので、ぜひ挑戦してみてください。対象、町内在住、在勤、在学の20歳以上の方。ステップ1、ポイントを貯めよう。まずは健康づくりに取り組みながらポイントを貯めよう。ポイントの貯め方の一例、体を動かす。腹8分目の食事を心がける。毎食後に歯を磨く。タバコを吸わない。健康診断を受けるなど。ステップ2、応募しよう。ポイントがすべてたまったカードをウェルピア長泉に提出。ステップ3、特典を受けよう。受けられる特典の一例、協力店で割引などのサービスが受けられる富士の国健康生き生きカードを申請。抽選でニコニコフェイスタオルや焼き菓子をプレゼントなど。手軽にできるながら体操を紹介します。短時間で手軽に取り組むことができるトレーニングを紹介します。約 3.5 メッツの自体重を使った軽い筋トレです。動作中は息を止めないようにしてゆっくりと行いましょう。痛みがある場合や体調が良くない場合は回数を控えるなど無理をしないで取り組みましょう。1、椅子に座ってできるお手軽トレーニング。椅子に浅く座って一方の足の膝を伸ばした状態で足を上下させることで太ももの筋肉と膝を強くすることができます。左右各10回、1日2から3セット。物足りない方は体が傾くように椅子に浅く座り足をできるだけ高く上げるようにすると強度が増します。左右各10回、1日2から3セット。2、ごろ寝しながらできるお手軽トレーニング。横向きになりバランスを保つために下になった足をやや曲げます。上の足をまっすぐに伸ばしてゆっくりと上下させることで太ももの外側の筋肉を強くすることができます。左右各10回1日2から3セット。出展、静岡県総合健康センター健やか大陸第53号。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。
秋の火災予防運動、もういいかい、火を消すまではまだだよ。平成26年度全国統一防火標語。11月9日日曜日から15日土曜日は秋の火災予防運動期間です。火災予防運動は町民の皆さんに防火に関する意識を高めてもらうことにより、火災の発生を未然に防ぎ、万一発生した場合にも被害を最小限に食い止めることで、尊い命と貴重な財産を守ることを目的としています。期間中は住宅や事業所における防火安全対策などの取り組みを推進します。火災予防運動中の行事、公募した町内小学生と消防団員が 消防車で町内をパレードします。時11月9日日曜日午前8時50分から午前11時。コース、消防署、下戸刈駅、竹原グラウンド、福祉会館、ウェルディ長泉、桃沢グラウンド。該当候補、エンゼル幼稚園幼年消防クラブの園児と防火協会の皆さんが来場者に啓発品を配布し、火災予防を呼びかけます。時11月11日火曜日午前10時30分から。ところウェルディ長泉、下長久保。火災予防運動期間中は午後8時にサイレンを水鳴します。住宅防火命を守る7つのポイント。3つの習慣。1、寝た箱は絶対にしない。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具やカーテンからの火災を防ぐために防衛品を使用する。3、大きな火災になる前に消火するために住宅用消火器を設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。住宅用火災警報器の点検を。住宅用火災警報器は火災発生をいち早く知らせてくれる器具です。火災の時にきちんと作動するようお手入れや点検を定期的に行いましょう。作動確認を行い音を聞いてください。また住宅用火災警報器には寿命があります。点検時に音が鳴らないときは電池切れや本体の寿命による場合がありますので、その際は交換が必要です。住宅用火災警報器の交換時期はおおむね10年です。取り付けただけではダメですよ。問い合わせ、消防署、電話 986-1199。 11月12月は県下一斉の滞納整理強化月間。町税の納め忘れはありませんか？11月と12月は県内全市町や県などが協力連携して地方税の収納率の向上や滞納税の圧縮、税の公平性の確保のため滞納処分の強化に取り組みます。町税は皆さんが安心して生活できるようさまざまな行政サービスを行う上で重要な財源になります。より良い生活を支えていくためにも期限内の納付をお願いします。町税を納めないと滞納処分されます。町税は町民の皆さんが暮らしやすい町づくりを行うため福祉や教育、公共施設の整備に使われます。町の財源である税金の収入が低下すると様々な事業を行うことが困難になり行政サービスの低下につながります。また町税を未納のままにしてしまうと期限通りに納付していただいている大部分の町民の皆さんとの公平性を欠くことになります。このことから納められるのに納めない悪質な滞納者には財産調査を行い滞納処分差し押さえを執行します。滞納処分をされると本人の意思に関係なく本来の税額以外にも延滞金を含めた額が強制的に徴収されます。未納税が累積して高額になったり悪質な場合には静岡地方税滞納整理機構へ移管することがあります。滞納処分の流れ。納税通知書が届きます。納期限を過ぎても納付されないと督促状、催告状が届きます。 滞納されていることをお知らせするため、督促状や催告状が送付されます。納め忘れに気づいたら、すぐに納付をお願いします。次に、財産調査が行われます。預貯金や生命保険、給与などの財産を所有しているか調査されます。そして差し押さえが執行されます。預貯金、保険、給与、年金のほか、不動産や動産などあらゆる財産が差し押さえの対象となります。差し押さえた財産は滞納されている税金に充てられます。平成25年度の滞納処分状況。平成25年度の滞納処分差し押さえの実績は次の通りです。預貯金60件、保険33件、給与年金2件、不動産土地家屋など2件、動産美術品スポーツ用品など2件、その他27件、合計126件。動産は差し押さえ後インターネット購買を行い、落札金額を未納税に充当します。その他家の捜索を静岡地方税、滞納整理機構の立ち会いで1件、沼津財務事務所の立ち会いで1件、町単独で2件実施し、動産の差し押さえをしました。納税が困難な場合は、さまざまな事情により徴税を期限通りに納付することが困難な方は、未納税が累積する前に早めの納税相談をお願いします。毎週水曜日、祝日年末年始を除くには午後6時30分まで相談窓口を延長して開設していますので、ご利用ください。問い合わせ税務課、電話 989-5507。 12月7日は地域防災の日。防災訓練に参加しましょう。防災対策の基本は自助・共助です。防災対策の基本は、自分の命は自分で守る自助と、自分たちの地域は自分たちで守る共助です。甚大な被害をもたらした東日本大震災や阪神淡路大震災では、隣近所や自主防災会が協力して安否確認などを行ったことで大きな力を発揮しました。大きな災害になればなるほど、個人の力だけで自分や家族の生命や財産を守ることは難しくなります。震災の教訓を生かし、東海地震などの災害に備えるために、地域の防災訓練に参加しましょう。防災訓練を実施します。毎年12月の第一日曜日は地域防災の日です。町内の自主防災会が北部、中部、南部の3地区に分かれて体験型の防災訓練を実施します。防災訓練への参加は、防災知識の習得だけでなく、地域の絆や協力関係を築くためにも大切です。時、12月7日日曜日、午前9時から午前11時30分予定。ところ、北小学校北部地区、長泉小学校中部地区、南小学校南部地区。内容、各自主防災会による多半ポンプ奏法の披露、訓練用消火器や多半ポンプによる初期消火、AED の取り扱い、チェーンソーの取り扱いなどの体験、その他交通安全や防犯についての啓発活動など。多半ポンプでの放水。多半ポンプとは、防火水槽などの水を使って消火する搬送可能な小型の消火用ポンプです。実際に多半ポンプを操作して放水を体験します。 AED の取り扱い。AED とは、心臓に電気ショックを与え、蘇生するための治療機器です。訓練用の AED 装置と人形を使用し、身体蘇生法で使用する AED の取り扱いを学びます。チェーンソーの取り扱い。チェーンソーを使用して丸太の切断を行います。地震や台風で倒れた木材や木を撤去するといった場面で役に立つ技術を学びます。緊急速報メールの試験配信が行われます。緊急情報伝達の迅速化を目的として、静岡県が運用する富士の国防災情報共有システム富士山により、県民の携帯電話などへメール配信の試験を行います。時、12月7日日曜日午前9時ごろ、受信する携帯端末 NTT ドコモ、AU、ソフトバンクの緊急速報メールの受信機能を有する携帯電話、スマートフォン、タブレット端末を持ち、発信時刻に静岡県内にいる方、受信機能を有する機種でも端末の設定によって受信できない場合があります。また、受信した際にマナーモード中でも着信音が鳴る場合がありますので、着信音を鳴らせたくない方は午前9時前に電源を切ってください。受信機能の有無は各携帯電話会社にお問い合わせください。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 第27回長泉美術展入賞作品を紹介します。対象、全部門、全4部門合計116点の作品から最も優れた作品が対象作品として選出されました。対象は彫刻生きる遠藤元和さん。日本画部門、蝶々賞時計草杉本博恵さん。町議会議長賞、林栄一さん。教育委員長賞、大林栄子さん。奨励賞、渡辺正さん、大竹幸子さん。洋画部門、町長賞、アジサイの共演、大北恵子さん。町議会議長賞、江川邦子さん。教育委員長賞、矢田茂樹さん。奨励賞、江部光恵さん、中谷俊二さん、加藤隆さん、小林つや子さん。彫刻部門、町長賞、祈りの舞、石井光明さん。町議会議長賞、江川邦子さん。教育委員長賞、勝又和美さん。奨励賞、鈴木文子さん、下山和人さん。陶芸部門、町長賞、手付き書き、松本真知子さん。町議会議長賞、安藤明さん。教育委員長賞、近藤義郎さん。奨励賞、大竹幸子さん、立林武雄さん。問い合わせ、長泉町美術展実行委員会事務局障害学習課内、電話 986-2289。 第15回静岡県市長対抗駅伝競争大会開催。12月6日土曜日午前10時から静岡県庁前スタート、雨天決行。中継時間、 SBS テレビ生中継、午前9時30分から午後0時50分。なお、11時45分から正午までニュースのため中断予定。 SBS ラジオ AM1404 完全生中継、午前9時45分から午後1時。 出場選手を紹介します。長泉町の代表として激走する今大会の出場選手20人と監督コーチを紹介します。皆さんの応援で優勝期奪還を目指す選手たちを後押ししてください。監督岩田康史さん、三島食さん、三島氏、コーチ曽根敦史さん、三島北小教員原、長泉小6年星野光信さん小木曽、北小6年千葉和樹さん下長久保、南小6年佐藤ひなさん鈴木原下、北小6年勝俣愛理さん上長久保、長泉中3年栗原雄介さん鮎壺、北中3年小池亮さん上尖、北中2年井出夏樹さん上長久保、北中3年田中優奈さん滑、加藤学園高校3年室岡拓馬さん下長久保、韮山高3年栗原文也さん上長久保、加藤学園高校2年富田修平さん南一色、三島北高校2年黒川桃香さん上尖、韮山高校2年小池優子さん上尖、日大三島高校2年柏原理沙さん中尖、大阪学院大学1年古瀬渚さん上尖、長泉町役場坂本美咲さん裾野市、日本郵便田村拓馬さん下長久保、東京農業大学4年柏木康介さん滑、主将会社員鈴木光さん中尖、長泉町役場大竹君康さん伊豆の国市。問い合わせ長泉町駅伝実行委員会事務局体育協会内、電話987-5859。
ご存知ですか？ジェネリック医薬品。ジェネリック医薬品はどのような薬か知っていますか？先発医薬品に比べ安価な値段で手に入るジェネリック医薬品を利用することで、皆さん一人一人の薬代の負担軽減だけでなく、厳しい状況にある医療保険財政の改善にもつながります。医療の質を確保しながら効率的な医療サービスを続けていくために大切な薬です。ジェネリック医薬品って、先発医薬品、新規に開発され発売される薬と同じ有効成分で、効き目があると厚生労働省から認められている安価な薬です。先発医薬品の特許期間が切れた後に、他のメーカーで先発医薬品と同じ有効成分を使用して後発的に製造販売される薬がジェネリック医薬品、後発医薬品です。ただしジェネリック医薬品は先発医薬品と比べ有効成分は同じであっても、薬の形や有効成分以外の成分に違いがあるため、飲みやすさや薬の効き目の強弱などの効能に差異が生じることがあります。ジェネリック医薬品はなぜ安いの？先発医薬品は成分を開発して有効性、安全性を確認後に承認され発売するため、長い研究期間と多額の費用がかかります。一方ジェネリック医薬品はすでに有効性や安全性が確認されているため、先発医薬品に比べ開発や研究のための費用を少なくできるため安価で提供されます。ジェネリック医薬品を使用する利点は、ジェネリック医薬品を使用することで皆さんが窓口で支払う薬代が軽減されます。また結果的に医療費が安くなることにより、皆さんに負担していただく国民健康保険税や社会保険の健康保険料などの抑制につながります。処方してもらうには、 まずはかかりつけの医師や薬剤師に相談してみましょう。ジェネリック医薬品を使用するには医師からの処方箋が必要です。すでに全国の医療機関で処方・調剤されていますが、薬によってはジェネリック医薬品がないものや、ジェネリック医薬品であっても薬代があまり変わらないものがあります。ジェネリック医薬品に関するお知らせをお届けします。国民健康保険に加入されている方を対象に、先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の差額についてのお知らせを送付します。対象、35歳以上で主に生活習慣病などの医薬品を処方され、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方、送付時期11月下旬、問い合わせ福祉保健課、電話 989-5513。 情報ステーションプラス、竹原グラウンド、人工芝を張り替えます。竹原グラウンドの人工芝張り替え工事を行います。工事に伴い竹原グラウンドを休場しますので、皆さんのご理解ご協力をお願いします。竹原グラウンドは平成15年に開催された第58回国民体育大会静岡大会のホッケー会場として平成14年3月に完成しました。完成後はホッケー、サッカー、グラウンドゴルフなどの競技で多くの方に利用されてきましたが、経年に伴い人工芝の劣化が進行している状況です。そこでより快適な環境で安全に利用できる場を提供するため、人工芝の張り替え工事を実施します。工事を実施するにあたり、次の日程はグラウンドを休場するため使用することができません。皆さんのご理解ご協力をお願いします。休場期間、11月10日月曜日から平成27年2月28日土曜日。竹原グラウンドの外周ウォーキングコースと西広場は通常通り使用できます。竹原グラウンド人工芝張り替え工事はスポーツ振興くじ助成金を受けて実施します。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。平成27年度採用の長泉町職員を追加募集します。職種、定員、幼稚園教諭、保育士3人、学歴要件、大学短大卒業程度の方、平成27年3月卒業見込みを含む。年齢要件など、昭和59年4月2日から平成7年4月1日生まれの方で、幼稚園教諭免許および保育士資格の両方を有する方、または平成27年3月までに取得見込みの方。願書受付期限11月21日金曜日必着。願書提出方法、郵送または直接行政課へ提出。願書は行政課で配布しています。またこの募集はすでに実施した職員採用試験の補充を行うものであるため、今年度すでに受験された方は応募できません。試験方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話 989-5500、 郵便番号 411-8668、 長泉町中尖828、ベルフォーレ軽音ジャム。今回で2回目となるベルフォーレ軽音ジャムを開催します。県東部地区で音楽を愛するアマチュアグループが、県内でも屈指の音響設備を誇るベルフォーレで演奏する音楽イベントです。真冬に熱い演奏を一緒に楽しんでみませんか。時、平成27年1月25日日曜日。ところ、ベルフォーレホール。会場午後0時30分、開演午後1時、入場料全席自由、一般500円、高校生以下無料。出演、アマチュアバンド3グループ予定。 スペシャルゲスト、ジェイズガーデン。チケット発売、一般販売開始は11月8日土曜日です。ベルフォーレ、コミュニティ長泉、三島市民文化会館、山形楽器店、丹沢楽器店で販売。ベルフォーレチケット販売時間、午前9時から午後9時、毎月第1月曜日休館、祝日、休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉チケット販売時間、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日、休日の場合は開館。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。年忘れ、紅白ネタ合戦、爆笑スーパーライブ in 長泉。金太郎をはじめ、安田大サーカスなど、人気の松竹芸人6組が、赤組、白組に分かれ、年末最後の大爆笑ネタを披露。あなたは赤組派、白組派、結果は皆さんの拍手で決定。時、12月28日日曜日、ところ、ベルフォーレホール。会場午後1時、開演午後1時30分。出演、赤組、金太郎、チキチキジョニー、梅小鉢。白組、オジン・オズボーン、安田大サーカス、アメリカザリガニ。都合により出演者が変更になる場合があります。入場料、全席指定、前売り券、一般3500円、高校生以下1500円。当日券は各500円プラスされます。未就学児の膝上鑑賞は無料ですが、席が必要な場合は有料チケットが必要です。チケット発売。ベルフォーレ友の会会員先行販売開始。11月1日土曜日午後1時から。一般販売開始。11月8日土曜日。電話予約開始。ベルフォーレのみ。11月8日土曜日午後1時から。ベルフォーレ、コミュニティ長泉、三島、裾野、御殿場、小山の各文化会館、沼津三島のプレイガイドで販売。ベルフォーレチケット販売時間、午前9時から午後9時、毎月第1月曜日休館、祝日、休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉チケット販売時間、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日、休日の場合は開館。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。吉田山田ライブ、長泉の日々。NHK みんなの歌でオンエアされ反響を呼んだ日々を歌う人気急上昇中の男性二人組アーティスト、吉田山田が長泉に登場。心温まるコンサートをお楽しみに。時、平成27年3月29日日曜日。ところ、ベルフォーレホール。会場午後4時30分。開演午後5時。入場料全席指定4500円。未就学児の膝上鑑賞は無料ですが、席が必要な場合は有料チケットが必要です。チケット発売。ベルフォーレ友の会会員先行販売開始。11月15日土曜日。一般販売開始。11月22日土曜日。電話予約開始。ベルフォーレのみ。11月23日祝日午前10時から。ベルフォーレ、コミュニティ長泉、三島、裾野、御殿場、小山の各文化会館、沼津三島のプレイガイド、チケットピア、ローソンチケットで販売。ベルフォーレチケット販売時間、午前9時から午後9時、毎月第1月曜日休館、祝日、休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉チケット販売時間、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日、休日の場合は開館。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。 情報ステーション。最初はお知らせです。長泉町石クラブの 医師による無料の健康相談をご利用ください。体調のことで医師に相談したい、この症状はどの科を受診すればよいかなど、一人で悩まずお気軽にご相談ください。11月の相談、時11月26日水曜日午後3時から4時。担当医、紀藤治医師。紀藤ハートクリニック院長、循環器内科、内科医。ところ、ウェルピア長泉。対象、町内在住の方。定員4人先着順。予約受付期間、11月7日金曜日から25日火曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課。電話986-8760。スポーツ競技会参加奨励金をご存知ですか？各種スポーツ競技の地区予選を経て、または代表選考会などで選考され、全国大会、小学生は東海大会以上に出場する選手を対象に奨励金を支給しています。また、予選会などを経ずに全国大会に出場する場合でも、年度内で初めての出場に限り、支給の対象になります。監督やコーチは奨励金支給の対象外です。対象、申請期限、申請方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。健康公園内施設を臨時休業します。産業祭開催のため、次の日程は健康公園内の施設を休業します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。時、11月21日金曜日午後1時から23日祝日。休業施設、ウェルピア長泉、長泉中央グラウンド、ミニ運動場。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 11月は計量協調月間です。正しい計量、豊かな暮らし。私たちの生活にはガスや水道の使用量や食品類の計量などに様々な計量器や量りが使用されています。計量法では計量が適正に行われるように、はかりの定期検査などの実施が義務付けられています。計量器の有効期限、はかりの定期検査、両目立ち入り検査について詳細はお問い合わせください。問い合わせ、県計量検定所、電話 054-278-8311、 産業振興課、電話989-5516。町の教育資金貸付制度をご利用ください。町では労働金庫と提携し、勤労者やその家族などの進学・在学にかかる費用を定利で融資しています。融資限度額、融資利率、申し込み資格について詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 静岡県労働金庫三島支店、電話 973-9111。 枯れ草火災を予防しましょう。秋から冬にかけての空気が乾燥する季節には、草が枯れ、枯れ草火災が発生しやすくなります。枯れ草は放火、火遊び、タバコの投げ捨てなどの小さな火から燃え広がります。特に住宅周辺に枯れ草が多く茂っていると、火災が発生した場合、建物に燃え移る危険性も高くなります。消防署では火災の発生を未然に防ぐため、土地の所有者や管理者に対して枯れ草の刈り取りを依頼します。建物の近くに枯れ草が多く茂っている場所がありましたら、消防署までご連絡ください。問い合わせ、消防署、電話 986-1199。 11月は児童虐待防止推進月間です。 児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に子どもの命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況で、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。虐待かどうかは保護者の意識の問題ではなく、子どもがどう感じどう傷ついているのか子どもの立場から判断されるものです。あなたにできること、まずは身近な自分の子育てを振り返ってください。子育てに悩んでいたら一人で抱え込まずに相談してください。虐待で苦しんでいたら我慢しないで打ち明けてください。自分の周りで虐待が疑われる状況を知ったときはためらわず通報してください。通報者の氏名や通報内容は厳守されます。また通報は匿名で行うことができます。問い合わせ子ども育成課電話989-5528、東部児童相談所電話920-2085、女性の人権ホットライン無料電話相談をご利用ください。夫やパートナーからの暴力や職場でのセクシャルハラスメント、つきまとい、ストーカーなどに困っていたらご相談ください。11月17日月曜日から23日祝日は女性の人権ホットライン強化週間です。強化週間中は土曜日、日曜日、祝日も相談を受け付けます。強化週間中の相談時間、11月17日月曜日から21日金曜日午前8時30分から午後7時、11月22日土曜日、23日祝日午前10時から午後5時。強化週間中以外は平日午前8時30分から午後5時15分まで相談を受け付けています。相談電話ナビダイヤル電話0570-070-810、相談料無料、通話料は利用者の負担です。問い合わせ静岡地方法務局電話054-254-3555。年末調整に納付確認書を必要とする方へのお知らせです。保険税保険料納付確認書は確定申告用として1月に送付しますが、年末調整などで送付前に必要な場合は税務課へご連絡ください。なお事前に送付する証明内容は納付見込み額になります。納付確認書の対象税目、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料。問い合わせ税務課電話989-5507。11月11日から17日は税を考える週間です。毎年11月11日から17日は税を考える週間です。今年は税の役割と税務署の仕事をテーマとして実施します。期間中、国税庁ではホームページで特集ページを開設し、国税庁や税務署の仕事を紹介するインターネット番組や税の役割をイラストやグラフを使って解説するページなどを掲載します。この機会に税の仕組みや目的について考え理解を深めましょう。問い合わせ税務課電話989-5507。
次は募集です。税務課臨時職員を募集します。募集人数3人、勤務期間平成27年1月15日木曜日から3月31日火曜日の平日午前9時30分から午後5時。勤務内容、住民税課税資料などの整理事務。申し込み期限11月25日火曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ税務課電話989-5506。介護者リフレッシュ事業に参加しませんか？日帰りバス旅行、昼食付きを通じて介護について理解し合える仲間と交流し、 リフレッシュしませんか？ぜひご参加ください。時12月5日金曜日午前9時30分から午後3時予定。ところ伊豆修善寺方面。対象町内在住で自宅で要介護認定1から5の方と同一世帯に居住し実際に介護をしている方、1世帯1人まで。定員25人先着順。参加費無料。申し込み期間11月4日火曜日から21日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5519。子どもの病気と看病の仕方講座、参加者を募集します。シルバー人材センターでは健康や子育て、介護など生活に役立つ講座を開催しています。今回は日本赤十字社から講師を招き、子どもの病気や急病などの対応について学びます。ぜひご参加ください。時11月14日金曜日午後2時から午後4時。ところシルバー人材センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。第56回朝倉杯長泉町元旦駅伝競争大会参加チームを募集します。時平成27年1月1日祝日。受付午前8時から、スタート午前9時50分。部門小学生男女、中学生男女、一般男女。チーム編成監督1人、選手7人、控え選手2人以内。参加費1チーム一般2500円、小中学生1500円。申し込み時にご用意ください。申し込み期限11月30日日曜日。申し込み場所体育協会事務所、勤労者体育センター内。問い合わせ体育協会、電話987-5859。ワンデー桃沢、参加者を募集します。時12月6日土曜日午前10時から午後1時30分。ところ桃沢野外活動センター。内容クリスマスリース作り、一家族二つまで。対象小学生を含む家族。詳細はお問い合わせください。問い合わせ桃沢野外活動センター、電話987-5100。次は催しです。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度について知っていただくため、65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時11月20日木曜日午前9時30分から。ところ役場大会議室。対象昭和24年10月2日から12月1日に生まれた方。内容介護保険制度、介護保険料、介護予防などについて。直接会場にお越しください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。平成26年分年末調整青色申告決算等説明会を開催します。年末調整関係書類は事前に送付しますので、当日持参してください。また青色申告決算書の事前発送は行わず、確定申告書に同封して送付しますのでご注意ください。なお青色申告している個人事業者のうち、年末調整事務の必要のない方は決算説明会のみご参加ください。裾野市民文化センター、時11月18日火曜日。御殿場市民会館、時11月19日水曜日。沼津市民文化センター、時11月20日木曜日、21日金曜日。共通事項年末調整等説明会、午後1時30分から午後3時5分。青色申告決算等説明会、午後3時10分から午後4時。問い合わせ沼津税務署、電話922-1560。読書フェアにお出かけください。町内の読み聞かせグループによるお話し会を開催します。どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。時11月22日土曜日午前10時から正午。お話し会午前10時30分から午前11時40分。ところコミュニティ長泉。問い合わせ町民図書館、電話988-7801。 無料法律調停相談をご利用ください。裁判所調停委員が無料で相談に応じます。交通事故や土地建物の賃借売買金銭トラブルなど身の回りの民事関係の問題でお悩みの方はご相談ください。時11月15日土曜日午前10時から午後2時、ところ三島商工会議所、三島市一番町 2-29、直接会場にお越しください。問い合わせ三島簡易裁判所、電話 986-0405。 次は掲示板です。2014静岡連詩の会 in 三島を開催します。連詩とは複数人で短い詩をリレーのように連ねていく創作現代詩です。様々な分野で活躍する詩人たちが紡ぐ言葉のリレーをお楽しみください。時11月16日日曜日午後2時から午後4時30分、ところ大岡誠言葉館、三島市文教庁 1-9-11。 詳細はお問い合わせください。問い合わせ大岡誠言葉館、電話 976-9160。 英会話サークル会員を募集しています。楽しく気軽に英会話を一緒に楽しむ会員を募集しています。ぜひご参加ください。時毎週水曜日午後8時から午後9時30分、ところベルフォーレ。詳細はお問い合わせください。問い合わせ片岡さん、 E メールアドレス enjoy.english.1985@gmail.com。 患者家族集中勉強会食道がん口腔がん編を開催します。時11月28日金曜日午前9時55分から午後3時10分、ところ静岡がんセンター。テーマ食道がんの概要治療法、口腔がんの概要治療法ほか。テーマは複数あり、興味のある内容のみ受講することもできます。対象食道がんまたは口腔がん患者とその家族、定員150人先着順、参加費無料、申し込み期限11月21日金曜日必着。テーマは複数あり、興味のある内容のみ受講することもできます。内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ静岡がんセンター疾病管理センター集中勉強会係、電話 989-5222、 ファックス 989-5557、郵便番号 411-8777、 長泉町下長久保1007。ネットの落とし穴講座参加者を募集します。時11月22日土曜日午前10時から正午、ところユーコープ桜堤店2階、桜堤 2-13-6。 内容インターネットがきっかけとなるトラブルや悪質商法の事例と対処方法についての講座。定員30人先着順、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせライフサポートセンター、電話 922-3715。 沼津高専公開講座参加者を募集します。優しい絵本から始める英語多読体験講座を開催します。英語多読法とは、英米の子どもたちが読む絵本などを楽しみながらたくさん読むという方法で、自分のペースに合わせて英語力を高めることができます。時11月29日土曜日午前10時から午前11時40分、ところ沼津高専、沼津市大岡3600、対象中学生以上、定員20人先着順、受講料無料。申し込み期限11月13日木曜日。申し込み方法など詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ沼津高専、電話 926-5762。 科学と技術の広場を開催します。ものづくりの魅力や夢を伝え、エコや環境を意識した取り組みを知ってもらうための展示発表会です。時11月29日土曜日午前10時から午後3時30分、ところ三島商工会議所。対象小中学生とその保護者。内容など詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ沼津工業高校、電話 931-0343。 ふるさと友の会作品展示会を開催します。ふるさと友の会では、会員それぞれが技を競いながら いろいろなものづくりに挑戦しています。陶芸、木工細工、クラフト細工、裂き織り、ガラス細工など会員の力作が展示されます。時11月22日土曜日午後1時から午後4時、23日祝日午前10時から午後3時、ところ中戸狩如来寺内炉端中戸狩511、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ藤村さん、電話988-3181。
11月16日から30日、救急協力医。外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。17日月曜日、田沢医院、962-1205、沼津市大手町。18日火曜日、五十嵐クリニック、934-6700、沼津市茂。19日水曜日、江川医院、921-5148、沼津市高島本町。20日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。21日金曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町。22日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。23日祝日、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町。西方外科、921-1333、沼津市共栄町。24日休日、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井殿。田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。25日火曜日、鈴木委員、993-0430、裾野市佐野。26日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道には。27日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。28日金曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。29日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。30日日曜日、東委員、921-5520、沼津市高沢町。小宮クリニック、992-8686、裾野市茶畑。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。武藤委員、931-0088、沼津市美園町。鈴木委員、993-0430、裾野市佐野。17日月曜日、岩渕内科委員、951-4579、沼津市添地町。18日火曜日、本村クリニック、969-0001、沼津市大塚。19日水曜日、小林委員、921-2165、沼津市米山町。20日木曜日、大井委員、922-8886、沼津市北高島町。21日金曜日、直木クリニック、929-8555、沼津市東 C 寺。22日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。23日祝日、沢田クリニック、921-1711、沼津市西沢田。林委員、931-1120、沼津市住吉町。大阪屋クリニック、995-3100、裾野市佐野。24日休日、杉山委員、992-0028、 裾野市平松、村岡クリニック954-2000、沼津市大岡、田中クリニック992-1881、裾野市伊豆島田。25日火曜日、小口委員992-6611、裾野市深良。26日水曜日、大場クリニック995-1123、裾野市佐野。27日木曜日、雨宮内科935-1159、沼津市吉田町。28日金曜日、佐波湖クリニック999-3850、長泉町中尖。29日土曜日、喜瀬川病院952-8600、沼津市大岡。30日日曜日、麻生クリニック929-7575、沼津市津々井町。美内クリニック933-0148、清水町戸倉。小宮クリニック992-8686、裾野市茶畑。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、龍神医院988-3133、長泉町下尖。17日月曜日、古谷小児科963-0407、沼津市西条町。18日火曜日、佐久間小児科992-6303、裾野市茶畑。19日水曜日、田中委員921-2053、沼津市高島町。20日木曜日、星野委員962-0782、沼津市三能台。21日金曜日、杉谷小児科923-6543、沼津市津々井町。22日土曜日、丸山小児科981-8577、清水町道庭。23日祝日、白十字小児科933-5111、沼津市下かぬき万場。24日休日、原小児科962-0636、沼津市八幡町。25日火曜日、龍神医院988-3133、長泉町下尖。26日水曜日、丸山小児科981-8577、清水町道庭。27日木曜日、西村委員971-6510、長泉町下尖。28日金曜日、鈴木ファミリー960-0333、沼津市一本松。29日土曜日、古谷小児科963-0407、沼津市西条町。30日日曜日、田中委員921-2053、沼津市高島町。耳鼻科、午前8時から午後5時。16日日曜日、土屋耳鼻咽喉科0545-308003、富士市厚原。23日祝日、小玉耳鼻咽喉科926-1333、沼津市松栄町。24日休日、全徳クリニック0545-518733、富士市今泉。30日日曜日、静岡医療センター975-2000、清水町長沢。眼科、午前8時から午後5時。16日日曜日、長井眼科980-1777、三島市萩。23日祝日、吉村眼科内科984-1333、三島市長伏。24日休日、本田さくら眼科951-1365、沼津市大手町。30日日曜日、村松眼科993-8855、裾野市深良。産婦人科、午前8時から午後5時。16日日曜日、小牧ウィメンズ972-1057、三島市西若町。23日祝日、 薄井クリニック980-5580長泉町下とがり、24日休日、加山産婦人科997-3551裾野市岩波、30日日曜日、島田産婦人科972-6100清水町伏見。歯科、午前9時から午後3時、16日日曜日、米山歯科クリニック988-0880長泉町下とがり、23日祝日、渡辺歯科医院931-1236清水町戸倉、24日休日、秋山歯科医院986-1390長泉町下とがり、30日日曜日、飯塚歯科医院993-1077裾野市茶畑。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、 外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日日曜日祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711三島市南本町 4-31、 外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜日祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-935-0119。これで広報長泉11月1日号ナンバー1230を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成26年11月1日号ナンバー191、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下とがり 967-2 福祉会館内、電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。第26回福祉健康祭り開催報告。10月19日日曜日、第26回福祉健康祭りが開催されました。晴天に恵まれ、大勢の方に祭り会場にご来場いただきました。すべてのイベントや演目で賑わいましたが、屋外ステージ大広間舞台で開催された盲導犬デモンストレーションとジェイズガーデンミニコンサートは、ひときわ多くの歓声に沸きました。ご来場ありがとうございました。また、たくさんの方々のご協力ありがとうございました。相談窓口案内。社会福祉協議会では、次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、ボランティア相談。相談日、時間。毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい。でも、どんなボランティアがあるの？など、ボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当。電話、988-3920。次からは、相談項目、相談日、時間、相談内容、相談員、電話の順でお伝えします。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。 飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。暮らしの相談、法律、相談日、11月25日火曜日、予約受付開始日、10月29日水曜日、相談日、12月24日水曜日、予約受付開始日、11月26日水曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦氏。電話、987-7680。笑顔いっぱい、泉の里デイサービス。9月16日火曜日、17日水曜日に敬老会を開催しました。泉の里では敬老会敬うほがらかの会と題し、竹原保育園長泉幼稚園の園児との異世代交流を行いました。利用者様からはとても楽しかった、これからも頑張ろうとお言葉をいただき、活気あふれる笑顔いっぱいの敬老会となりました。交流会後の園児たちからは、手がぷよぷよでマシュマロみたいで気持ちよかった。たくさんお話ができて嬉しかった。おじいちゃんおばあちゃんたちが喜んでくれて嬉しかった。との感想でした。楽しく食べて健康に。講座開催報告。10月5日日曜日、福祉会館においてシニアクラブ長泉は、ライフサポートセンター静岡と共催で、楽しく食べて健康にを開催しました。講師に株式会社キューピーマヨネーズ本社人事で研究開発等に携わってきた飛田正夫氏を招いて、高齢期に陥りやすい嚥下障害と栄養不足を補うための意識替えなどを中心に分かりやすく説明していただきました。高齢期には様々な栄養が減っていくので、タンパク質と脂質や様々な食品を食べることが必要とのお話でした。静岡県健康福祉大会表彰報告。10月24日金曜日、静岡市民文化会館において平成26年度静岡県健康福祉大会が開催されました。多年にわたり社会福祉の推進に功績のあった個人団体に感謝の意を表す表彰が行われ、長泉町からは次の方が表彰されました。県社協会長表彰、社会福祉施設功労者聖光会小川晴美さん、おめでとうございます。第40回記念シニアクラブ長泉スポーツ大会結果報告。9月28日日曜日、シニアクラブ長泉はヨリピア長泉のアリーナにおいて第40回のスポーツ大会を開催しました。主な結果は次の通りです。優勝下長久保城山クラブ、準優勝なめりシニアクラブ、3位中戸狩長寿会、4位新野町上泉会、5位杉原睦美会、6位三軒屋白友会。最後のページです。情報コーナー、男の料理教室、男の手打ちそば。男性の皆さん、手打ちそばを打ってみませんか。時、11月30日日曜日午前9時30分から。ところ、在宅福祉総合センター泉の里レストラン。対象、町内在住、在勤で料理を通じて地域での活動やボランティア活動に興味がある男性。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 NPO 法人静岡司法福祉ネット明日の空設立記念講演会。明日の空は検察や弁護人から相談を受け、福祉支援が必要な被疑者被告人の釈放後の生活全般を支援する活動を行っています。やり直せる支え合う社会を目指して、基調講演、絆が人を生かす。 NPO 法人抱樸理事長奥田智氏。申し込み問い合わせ、主催者へ氏名 住所、連絡先をお伝えください。E メール sfnet-sora@bail.ocn.ne.jp ファックス 055-943-5602 電話 055-943-5601 優しい心ありがとう。9月中も物品寄付、寄付金等たくさんいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。これで福祉長泉11月1日号を終わります。次回は11月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC